新明記の22章の5節から24章の終わり、22節までです。新明記をずっとやってきて、今日は特に長い箇所になっていますが、これは新明記は2013年の11月から始めているんですね。もう1年何ヶ月になります。で、その中で今日のように長く長い箇所をしたのことはなかったんですけれども、今日の箇所で、まずこのピックアップですることにしますが、22章6節からのところ、道端の木の上、または地面に鳥の巣を見つけ、ひなか卵がおって、母鳥がひなか卵を抱いているときには、母鳥をその母鳥の産んだものと共に取るなと。母鳥を追い払ってからしなさいとかいう、こういう、ちょっと小さなことのようなことがわざわざ特に書いてあるというのもとても意外な思いがしますが、卵かひなを抱いているときは、どうしてこの母鳥を逃がしてから卵なりひななりだけを取って、もちろんこれ食用に取るわけですね。今のように遊びとかなくて食べるものをなかなかない時代であったので、こういう野生の動物っていうのは、これはどこの国でも全てそうですね。飼料魚類といって、狩りをするお魚でも陸上のものでも、これはごく普通の古代では生活だったわけですが、これはですね、どうしてこういうふうにわざわざ書いてあるのか。これは母鳥がひなを育てるとか卵を抱いているときはすぐに逃げないんですね。逃げにくい。抱いているときは特にパッと飛び立てないし、ずっと抱いているとですね、足がずっとしゃがんのままであるのでパッと飛び出せないわけです。ひなを抱いているときも、ひなを育てるときもですね、ひなをほっとでパッと逃げたりはしないわけです。私のところには子供が小さいときに野生化させるぐらいの小さな鶏をたくさん飼ってたんですね。放し飼いにしてやったわけです。で、そういう生態っていうものをよく観察をしていたわけですね。卵から返して横になって、そして一日中放し飼いである。夜に一人で帰ってくるという。そして時々餌をやるために缶を石でコンコン叩くとですね、屋根を越えている上の山の方で、みんな揃って餌探しに行ってたのさーっと舞い降りてくるっていうですね、なかなかああいうのめったに一般的な平地の家ではできないことですが、そういう時にですね、確かにこのひなを抱いている時、ひなを育てている時は普段ならパッと逃げる犬や猫が来てもですね、パッと飛びかかっていくっていうのは驚くべき習性を実際に観察しておったことがしばしばあります。で、そういうことですね、母鳥が子供のため、卵のためじっとしている、そういったところ弱点を捉えてですね、取ったりするなというわけです。そしてもう一つは、この母鳥はそういうふうに、普通は鳥っていうのはオスかメスかわからないんですね。しばしばわからない。携帯でよく色とかですぐにわかるもありますけれども、そういった場合にですね、このメンドリは特に大事にすると、メスはですね、またこれを繁殖させるためにも置いておくと、そういった面とですね、こういう、子供のためにじっとしゃがんでおる、その弱みにつけ込んでですね、そういう人取ってしまうなという、そういう、一種の動物に対する愛情という、そういったことをですね、種の保存もありますけれども、で、そういう動物に対する配慮ということもわざわざ書いてあるということです。で、それからですね、次のところ、13節以降、こういった箇所はですね、現代にどういう意味を持つのかと、特にピックアップしますが、結婚するということになった時にですね、その相手の妻になった人が実は処女ではなかったと。といった場合、それが本当だったら21節でですね、 娘を父親の家の戸口に引き出して町の人たちは彼女を石で撃ち殺せというふうにですね、すでに別の男と関係を持ってたのにそれを隠してですね、結婚したというふうな場合にはその女は死刑だっていうわけです。それから22節は男が人妻と寝ている、こんなこと、女と寝た男も両方これも死刑だと、こういうふうに非常に厳しいことが書いてあります。このように死刑っていうこと、このような男女間の不正な関係によってですね、直ちに死刑っていうのは今日から見たら驚くべき厳しいことです。で、その他にそれならですね、この旧約聖書において死刑だとこれははっきり書いてるのはどういうことに対してだろうかと、ここだけではわからないわけです。なぜこのように厳しい、なぜ現代はこれほど乱れているというか、これほど大きく変わってしまったのか、こういうふうに結婚前に別の異性と関係を持つのは現代でも非常にたくさんあるみたいですね。でこんな基準で言ったらみんな死刑になる、そういう人たちはそれほど、まあ、現代から考えたら非常に落差がなることです。でここだけ見てもちょっと何でこんなに厳しいのかということを考える必要があるわけですので、そのために死刑ということはどういうことを他に言われていたかっていうのを見ています。出エジプト記の21章128ページです。この128ページ、出エジプト記の21章の12節から17節を見たらですね、当時のこの死刑という極刑に、値するものということがここに書いてあります。でここで見たら分かるのは、人を殺した者は必ず死刑だと、12節ですね。それからもう一つ、15節。父または母を暴力を振るって訴えるものも必ず死刑だと。それから、誘拐する。誘拐っていうことも死刑だ。なんですね。誘拐して、これはまあ、売り買いをすると。人間をそういうふうにしても、それから父母を暴力を振るうんじゃなくて呪う言葉で、打つわけですね。父母に対して暴力を振ったり父母を呪うと、死ねだとかですね、なんかそういった類のような呪われたことを言っても必ず死刑だと。で特にここで、分かるの人を殺したら死刑、これは一番分かりやすいですね。今日では一人だけで死刑になられない、複数の人をもう残虐の方でやって、一人だけでも極めて悪質の場合はそうなりますが、これは子供でもわかる。今日でも誰でもわかるんですね。人を複数殺せば死刑だろうというふうなこと、一番わかりやすい。単純極まれないようなことですから。けども、父母を売ったり、これも現代だったらたくさんの人がおそらく当てはまるだろうと思います。これも現代によって非常に大きな落差が出てきてしまった。父母が全くひどいことを言ったりですね、罵ったり暴力振るえることがたくさん起こってしまうように時代になってしまったということです。で、なぜこのようにですね、他人を売ってもですね、他人を呪ったからって言って、これもちろん死刑にならない。でも、自分の父や母を暴力を殴ったりですね、こういうふうに、呪ったりした、なぜ死刑という極めて重いことなのかといえば、これは現代ではなかなか分かりにくくなってきている。古代においては、生まれたらですね、母親がミルクを父を母乳でもって育てなければすぐに死ぬわけです。ちょっと寒いところだったら、生まれてほっといたらすぐに死ぬわけですね。だから、子供が育ったということも絶対的に母親の力によって大きくなっているわけです。今日だったら生まれたすぐに友人入れたり、そのままそれに保育入れたり、ちょっと大きくなるまで ね、塾に行って大方外部に行ってるとかと違うんですね。もうとにかく子供が育つということも決定的に、特に母親の母乳がなければ育てないという、ものを沸かしたり火すらなかなか起こせないわけです。それを支えるのが男だったんですね、父親だったわけです。外で仕事をして、そしてそれで生活をして、母親は子供を産んでミルクを飲まして育てる母乳を、そういうふうに人間の存在っていうのはですね、母親の力、直接的に母親の人だった、そしてそれを母親をそのように生かした父の両方の共同作業でなければ生きていなかったわけですね。今日では他人が大方育てるっていうのをお金出してですね、そういう事態になったからいよいよ分かりにくくなったわけですが、こういう本来ですね、自分の存在が決定的に両親に負ってるという、そういうまあ非常に重要な問題があったから、それを呪ったり打ったりするということは本当に人間としてはですね、根本的に反するということで死刑ということだったみたいですね。そういうふうに、いろんな施設が発達して生まれた巣を他人が育てるということは本当に人間の、心精神的な成長にプラスに本当はなっているのかどうか、全体して考えたらですね、大きな流れとして、そういうふうに子供が親をですねないがしろにするっていう、そういうこともいろいろ父で育てられてない、抱いたりしてですね、肌の接触もない、共に仕事もしない、まあ、そういうことがあって、それからの生徒としても学校に勉強したくないものもふさわしくないも強制的に学校行くと、高等学校 99.8% 大学も 40% 半分近くも行ってしまうと、で何してるか、遊んでるのが大方っていうふうなんですね、まあ、そんないい加減な時代が、大学なんかでもまともにちゃんと勉強もしないというですね、ことにもなっているということです。からこうしたさまざまな社会制度が大きく変わっていて、本当に人間の心の面に対して良くなっているのかどうかは大きな、まあ、こういった疑問を感じさせることであるんですね。でそれからもう一つですね、この問題の他に死刑になっているということは、レビ記の24の10、レビ記の24の10です。201ページ、レビ記の24の10以降ですが、11から見てみですね。レビ記の24章の11以降、201ページですね。イスラエル人を母に持つこの男が主の名を、皆を口にして冒涜した。そして主はモーセに言われた14。冒涜した男を宿営の人に連れ出して、冒涜の言葉を聞いた者全員が手を落とすから、その共同体全員が彼を石で打ち殺す刑だと言うんですね。そしてさらに16節。主の皆を呪い者は死刑だと。まあ、こういうところから神を汚したとイエスは言われてですね、それで死刑だ。ということでされたわけです。このように宗教的な罪ですね。神を汚す。これは死刑だと。それからもう一つだけ挙げておきます。出エジプト記の34章です。34章の、14節。14節以降ですね。この34章の14節以降に書いてあることですね。偶像の神 を拝むと、まあ、こういったこともですね、さっきの神を汚すという関連で、これも偶像礼拝をしてやめないというのは、これも処刑だと死刑だというようなことになっておったわけです。それからもう一つですけども、ちょっと私が、35章ですね、出エジプト記の35章の、2節です。出エジプト記の35章の2節、1節から、これは主が行うように命じた言葉だと。6日の間は仕事をすることが命じ、仕事するが、第7日はあなたたちにとって聖なる日、主の最も厳かな安息日だと。その日に仕事をする者は全て死刑だと。まあ、それと今日出てきた男女の性関係の乱れと。これらが旧約聖書において死刑というですね、極刑に処せられるということになっていたということがわかるわけです。そして、今までのところを見てみますとですね、最初にもちょっと触れたように、現代まで誰でもわかるのは、これは相手を殺した誰かを、理由なく殺せば、これはこう死刑になっても、まあまあしょうがないと。あとはですね、現代では全く驚かされるようなことですね。一番おそらくは、まあ、全く考えたこともないって、この安息日のことだろうと思いますね。安息日の礼拝を守らないのはそれだけで死刑だっていう、驚くべき厳しいことです。まあ、神の名を汚すというふうなことも、そもそも汚すというふうな神、日本人の場合は犬でも猫でもたくさん人を殺した信長でもみんな神様になっていると、秀吉でも、そういうことから神を汚すというのがピンとどうしても来ないはずですね。まあ、このようにですね、考えてきますと、男女の関係が死刑だというのはどういうことで、そういうふうな厳しいことが言われているのかということですが、これは男女の関係があらゆる人間社会の基礎にあるとですね。これは我々も男女の関係、家庭で生まれたと。その集まりがいろんな社会の組織を作って、それで大きになって国がなった。だから一番元の元が男女の関係だという。その一番元の元が不正なことになれば全体崩れると。そういう見方が一つあるということと、本来男女の関係では新しい命が生まれると。で、我々も生まれているわけです。だから不正な関係だったら、その新しい命を殺したりするということが当然起こるわけです。今日日本でも何十万と人が、妊娠中絶。しかも、それは、不正な関係ですね、本来。快楽のために、そういう新しい子供ができてしまったから、邪魔だから殺すと。何十万と。これを数もはっきりわからないですね。明らかになっただけでも数十万ということです。そんな風にですね、戦争が起こらなくっても殺人という別の形を変えたものが大量に行われているわけです。憲法9条で戦争で人を殺すって言うけど、それ以前にもそういうことが起こっていると。そういうふうに、結婚関係が間違ったら、国や社会の基礎の基礎が大きく揺らぐということ。それから人の命を絶つということにも簡単につながりやすいという。まあそういったことから非常に重んじられているということですね、男女の関係が。で、今日の時代は文化や教育が発達しているはずなのに、その方面にますます堕落していきつつあるというのが現状だろうと言えるわけです。 それで世の中の混乱というものも当然収まらないということもなっているかと言えるわけです。それから安息日の問題。これは日本なんかもですね、全くそのように本来礼拝の日定するものを遊びの日というふうに全く根本から間違った方にしてきてしまったんですね。人間というのは動物と違うの、根本的に違うのは目に見えない存在を礼拝するという。まあ、そういうふうに礼拝っていうのは一番人間に深い行為であると。だから、それをもうまず第一に考えないとですね、本来の人間の在り方が失われると。だからその一番大事な一週間に一度は礼拝をきちっとするという、それが損なわれるようだったら、いろんなとこ損なわれるんだと、そういう見方から安息日の原始ということですね。そういうことが、この旧約時代に特に厳しく言われたということがわかります。神の名を汚す。神は聖とするというのを裏返したそうなんですね。神様はいかなるものからも確実した万能で善であり真実で清い存在だと、そういうものがあって、そして私たちはそれによってですね、この地に生み出されて万物を生み出されているそんなものをですね踏みつけるようなこと、それ一番これも親を罵倒バカにするのとよく、これもはるかに重大に意味を持っているというわけですね。まあ、そういう、なぜこういうふうに、厳しいことがあるのかって言えば、そういう意味が込められていると。で、これらのうち、安息日に関しては、新約になってですね、より霊的になって、特定の日だけを性別するんじゃなくて、イエス様がうちにあって、イエス様がうちに来たら、ある意味でいつも始終安息、礼拝をしていると。まあ、そういう状態へと変えられてきた。それいつでも勝手にしたいんだけど、いつもイエス様おるから、いつも礼拝、そういうふうに意味が全部に広がったと。ということであってですね、自由になってしてもせんでもいいというふうな精神ではよりさらに広がったんですね。それで、特に死の日となったのは、この死の復活を記念する最大の重要事だったから、それとこの旧約聖書での一週間に一日は少なくとも休むと。それで、死の復活の記念、一番大事な、復活がなければ全てはなかったことになってしまいますので、復活を記念し、そして安息日の精神も記念をすると。その二つが合わさって今は日曜日ということになったので、日曜日を極力守ろうというのは、これは長い間のいろんなこの精神に合致したことということになるわけです。現代において、まあ、日曜日、特に医者とか交通機関ということで休めないというふうな時も、これと職業上の問題として起こってきたわけですが、そういう場合には少なくとも週に一度はですね、決まった日を礼拝として捧げると、そういった心がけがこの精神に合致したことになるということですね。それから、人を殺すということに関してはさらに広がって、憎しみを持つということだけでも人を殺すことになる。だから単に外見的に人を殺したかどうかでなくて、さらに心で憎しみを持たない、さらにはその悪しき悪悪い人のために良くなるようにと祈りが一番大事だというふうに、それも霊的に深まったということです。まあ、こういうふうに、このような一見非常にあんまり好んでこういうところを読もうという人はいないかと思いますが、現代にどういう意味を投げかけておるのかということですね、そうしたことを知るために重要な資料にはなっているということです。それから、今日のところのもう一つですね、ピックアップするところ、23章の25節ですね。 隣人のブドウ畑に入る時を、食べていいというんですね。まあ、これは今だってちょっと驚くようなことです。カゴに入れてはいけない。隣人の麦畑に入った時も手で穂を摘んで食べていいが、麦畑で釜を使ってしたらいけないという。どうしてこんなことがあったのか。ブドウ畑にですね、今だったら勝手に入んよったら、これはもう警察に突き出されるわけですけど、現代よりさっきのところですね、安息日もあれだって死刑なんて考えられないほど厳しいし、男女関係にしてもですね、親を罵倒したりして、それだけ死刑でも考えられないほど厳しい。ここのところはですね、現代の方がはるかに厳しいですね。こんな人は、まあ、普通に警察に通報されて、現行犯ということになってしまいますから、これは、どういうことかといえば、これも当時のことを考えないとわからないです。今のように店、コンビニとかそういうものはないわけですね、一切。そしてこういった砂漠、乾燥地帯をずっとはるばる歩いてきて、水もないんです、そもそも。日本では本当にわからないですね。私はあちら行って、知識として知っていたものとは全然はるかに厳しい状態だと。どこに行っても川が流れてないんですね、ヨルダン川が。本当にその厳しい。水がなかったら死んでしまうわけです。だから、食物でもどっかで、例えば体の調子が悪くなったり、足をちょっと痛くしてずっとった、食べるも食べしまったらないんですよね。水もない、食べもない。要するに旅をする、移動するっていうことは絶えざる危険と隣り合わせていたわけです。今とはもう本当に違うからわからない。だから、やっとですね、隣なんかのブドウ畑があったら、そこで食いつなぐっていうことがあるわけです。そういうふうにですね、当時の状況を考えたら、カゴに入れて取るっていうんじゃなくて、この人が食べれるぐらいだったら食べさせてあげようと。当時の生活環境の厳しさっていうものがこういうところに反映されているわけです。麦畑もそうですね。釜を使ってこれ大量に収穫になるから、手で生の米を食べると、な大量に食べられるはずなの。消化もされるのですね、生の米。澱粉っていうのは煮沸しないと消化できる形にならないわけです。でもこれでもお腹空いて、私も生の栗とか生の芋とか戦後間もない頃は食べたことがよくあります。そういうふうな生活の本当に苦しい状況の中で、あちこち移動する時の生命線ともなっていたと、まあ、そういうことからこういうことがあるわけです。それから次のところですね、今日の最後の、18節、父はこの家に死に定めれず、子は父の家に死に定められないなんて頭ないようなけど、これは連帯っていうふうな、いや、見せしめのためにですね、もう男の世界でもこういう類のことはたくさんあったわけです。子が悪いことして親も処罰されると。父が悪いことをしたら子供、家族まで一緒に、これは例えば江戸時代のことを考えたわけように、キリシタンをかくまったらですね、その家族全部連行されて、しばしば処刑されてしまう。五人組と後にもっと徹底するように作ったんですね。キリシタンをかくまったと。そしたら五軒全部組にしてですね、それがみんな黙ってたら全部五人組全体処刑する。だからどうしてもですね、誰か困ったっていうふうなことができないように仕組んだわけです。誰かが困ったら、その五軒だらけ全部同じように処刑とかされたら大変なことですよね。そんなふうに罪を犯してないものまで、もう、いとも簡単にですね、見せしめのためにする。ということは古代にあった。人権ではなかったんですね。権力者側の見せしめとかそういうことにあったからです。だからこういう古代においてですね、その数千年も前に、父が、子がどんなにひどい罪を犯しても、だからといって父が罰せるんじゃないんだと。まあ、人権っていうふうな意識がこんな古い時代からあったんですね。人それぞれ固有の権利があると。それから、最後の17節以降。 気流者や孤児、それから家父、夫が亡くなる、親が亡くなる。気流者っていうのは外国からの、まあ、今の福島からの避難者、県外へ避難した、みんな一種の気流者ですよね。ああいう災害やら飢饉があったと。そしたら本当にそこで生活できないわけですね。アブラハムもせっかくカナンの地に行ったのに、しばらくしたらもう食べるものがなくなってエジプトまで奥さん連れて行ったと。それからヤコブの時にもですね、大きな飢饉があって、家族全体が、まあ行かなきゃいけない。こういうこともなったりして。まあ、ルツキの、ナオミさんたちもですね、カナの地で生活できなかったから遠いモアブの地へ行ったわけです。まあ、そういうふうに、しばしばこのように古代においてはですね、生活ができない戦乱が起こった、飢饉が起こった。そこでですね、遠いところへ逃げていく。ユダヤ人たちもヒトラーなんかの迫害によってですね、そこで住んでいったのに、遠いところものすごい危険なアルプスをですね、雪を本当に決死の覚悟で越えていってやるとね、もう歩いて途中でたくさん死んで、それからイタリアの方行って、それからイスラエル行ったとしてもおるわけです。まあ、日本はですね、そういう目に遭わされてないからよ、ピンとこないだけど、この気流も遠い遠いところに逃げていくっていうのはたくさんこの世界の歴史を見ますとあったんですね。まあ、そこでそういうふうに非常に苦しい弱い立場に置かれている人への配慮っていうのは、そしてイスラエル人そのものもエジプトにある意味で無理やり気流をどこでずっと おらざるを得ない奴隷としてですね。で、未亡人、この時親が亡くなったら社会保障制度もないから、もう本当に奴隷みたいになってこき使われると。夫が亡くなった奥さんも肉体労働ですから、それが全然男でないとできない仕事だということで、本当にひどい運命になる。もっともこういうふうに弱い立場の人たち、その人たちの権利、その人たちを大事にしようと。で、これもさっきも指摘されたように、この18節と22節でそういう弱いもの、圧迫されたもの、一人のもの、寂しいもの、苦しんでいるものへの配慮っていうのは、あなた方自身がずっとですね、これは400年ものエジプトで奴隷であった、そこから解放してくれたと、こんな滅ぼできるところだったんだと、そういうふうに実際の民族としての経験、そこから自然にできるはずだと、このこと本当に思ったらですね、まあ、そういうふうにここでは特に過去の苦しい経験で、過去の経験を忘れてはいけない、あの震災でも政界大戦でもですね、忘れるどころかですね、学ぶことすら日本はしてないんですね。私が今回の命水の解体に、なんで第二次世界大戦が起こった、何がきっかけであんなすごいことが起こったのか、中国人を日本人がですね、まあ、2000万も殺した、もう考えられない数なんですね。どれほど苦しめたか。で、日本人が原爆を落とされた、落とされた、被害者ばっかりのように、もともとこれはそもそも日本が中国をですね、大量に攻撃して、無差別爆撃をなやって、その、まあ言ったら、やめないもんだから、ああいうことを受けてしまったわけです。まあそういうふうに思い起こすと、きちんと教えられてもいないわけですね。どんなことをしたか。で、どんなふうに沖縄戦があったかということも、ほとんど知らないままになった。漫画とかゲームばかりやってるとそういうことになるわけです。ですから、本来思い出すためにもですね、きちっと歴史のことは非常に大事だということなんですね。知らなければそもそも思い出すことができないわけです。で、毎日やら、まあ、接種もね、しっかりした歴史のある全国史ではですね、必ずこの敗戦の季節が近づくと、それを繰り返し繰り返し思い起こさせると、まあ、してきたということです。で、このようにですね、一束忘れても、細かな表現ですね、一束忘れても取りに帰るなと、そうしてですね、気流者孤児、最も弱いものをものとしなさい、そうしたらあなたの手の技すべてにおいて祝福があると、ここに弱いものへのですね、苦しんでいるもの、見捨てられたものへの配慮こそが祝福を生むっていう、 これをイエス様は自ら示されたということだったんですね。一番の配慮はそういうふうにですね、弱っているもの、あるいは欠けているもの、何かがないもののためにすると。自分の好きなものにこれをするといいんでないわけです。だから病気の人やら障害を持った人がまず出てくるわけですね、聖書にも。それは当時非常に虐げられとったということがあるからです。現代でもそういう人をまず思って配慮する。自分の友達にまずするっていうんじゃなくて、まずそういうことを配慮するっていうのが、これは聖書のずっと精神になっているわけです。そこに祝福があるという。でもこれもですね、いろんなこと分かっとってもこれはできない。そこで、イエス様ご自身が来て、それを思い起こすと。聖霊が思い起こすっていうわけです。ここでも思い起こしなさいっていう。思い起こせない、なかなか。忘れてしまうから聖霊なるイエス様が来て、必要なことをことごとく思い起こさせるんだって。そしてその出しこす力とともに与えるんだということも言われたんですね。で、この精神はですね、一方では異邦人は偶像崇拝をするためはですね、全部前にもこう出てきたことあったですね、滅ぼしなさい滅ぼしなさいなんていう、一方ではちょっと見たらゾッとするようなことが書いてある、一方ではこういう細やかなことが書いてある。どうしてなのかと、あのですね、みんな滅ぼしなさいと、何のためかと、今だったらですね、例えば日本を中国やって上海の大爆撃してたくさんの人死んだわけですね。それはそこを攻め取るためです、自分の利益のために。ヒトラーなんかでもいきなりポーランド侵攻した、自分の勢力の支配に収めるためなんですね。ところがその聖書というのはですね、純粋な信仰を保っていくためだったわけです。神がどうしてそんな方法を取られたのか、それは私たちにはわからないわけ。目的は全然違うんですね。現代において、あるいは長い歴史において、そういうふうに皆殺しにしたり、虐殺したり、戦争の中でみんな自分の権力欲を満たすため、相手の、富や国を取ってしまう。そういう欲望のためなんですね、権力の。これは、徹底した純一の信仰をですね、唯一の信仰を保って歴史にずっと通過せるためにそういうことを、この古い古い何千年も前はそういう方法を道を取られたということだったわけです。で、そういうことをしないと本当のこういう弱者への愛も生まれないと。で、一番元がその純粋な信仰なものだから、その純粋な信仰を守らせるために、歴史の中ですね、ああいう方法を取ったということなんです。それで、ちょっとこのことにして、出エジプト23の11をちょっと見ますね。出エジプト記の23の11、132ページです。7年目には休まして休館地とする。あなたのための乏しいものが食べ、残りを野の獣にも食べさせよ。ぶどう畑、オリーブ畑もない斜面には休めて、そこで自然に生えてくるものは乏しいものに食べさせるってわけです。こういうふうな考え方はもう全く考えられないほど弱者を廃炉の中に置いておるというのが分かるんですね。それから、レビ記の19の9、192ページです。レビ記の19の9、192ページ。 穀物を収穫するときには畑の隅まで刈り尽くしてはいけない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これは貧しい者や寄留者のために残しておけと。こういうふうに言うのはあなたたちが神主だと。この、まあ、落ち穂拾いがある月にも出てくるし、ミレアもこれを書いたわけですね。貧しい人たちが落ち穂拾ってる。こういった聖書背景を知らない人は、なんか落ち、なんであんなものを題材にしても、落ち葉拾いって何だろうか、落ち葉拾いの間違いじゃないかって、そんなふうに言った人もおりますね。何のため落ち葉拾うのか、落ち葉拾いって意味がない。落ち葉拾いにして意味がないという、まあ、こういう深い聖書のですね、旧約聖書の精神に基づいて、ミレーはその心を、ああいう庶民とか貧しい人たちに光を向けていたミレーだからこそ、こういうところを大きな絵にしたわけですね。で、もう一つ同じレビキで言いますと、23-22、まあ、今日のような箇所あんまりですね、ほとんどクリスチャンでもほとんどあんまりちゃんと見ないと思いますね。ちょっと時間かかりますが、こういうふうにちゃんと見ておきたいと思います。23章の22、レビキの23章の22、畑から穀物を刈り取るとき、畑の隅まで刈り尽くすなと。収穫後の落ち穂を拾い集めるなと。貧しい人や寄留者のために残しておきなさいという。この他にもまだあちこちと書いてあるわけです。そのぐらい絶えずですね、収穫の時にも貧しい人、弱っている人、苦しんでいる人がおるんだと、そういうところに配慮こそがこの神様の深いお心なんで、イエスも言ったように、親しい友達に良いことをしても何の足しになるかと、そのもの悪人でもしたりではないかと、これもその通りなんですね。だから絶えず私たちもそういうふうに、今誰がですね苦しい状態にあるだろうかっていうことをいつも考えて、それというのはこういう精神に、沿っておるということです。で、こういったことがですね、後に大きなことにつながったのが、さっきちょっと触れたルツキだったわけですね。で、最後にそのルツキを見ておきます。ルツキの2章の6というところですね。2章の最初から2節からでもいいですが、422ページ、ルツ記の2章の2節から、今日の関連でこの落ち穂拾うっていうのが出てくるわけです。422ページ。下の段ですね、2章ですから2章の2節、ここを見たら、これはモアブのナルツ、これはお母さんのナオミがですね、あんたが来てもう生活もできないぐらいだと。だって夫が死んでるんだから、さっきも言いました未亡人ってのは大変な苦しい状況の彼、私だけでも生活できるかどうか分かるのに、そんなところで特に異邦人で差別もあれ、ブラック差別も、いや差別もされるのに、どうして生きることができるかと。本当に貧困の極みで生活してはいかないんだと。さっき言った寄留者ですね。まさにこの寄留者が、ああいうふうに配慮されたルツだったわけです。だから、その寄留者でも生きる最後の術がこれだったんですね。落ち穂を拾うと。だからこの唯一残された生きる手段で、このルツは生きていこうと。そして落ち葉を拾った。そうしたら、それがたまたま、ボアズが所有をする畑だったと。そうして、ここでですね、このボアズがやってきて、 このおばあさん本当に信仰深い人だったんですね。で、五節でボアズがその落ち穂拾いを一生懸命にしているルツに気がついて、あの若い女は誰の娘かと聞いたら、あの人はモアブの野からはるばる来たモアブの娘ですと。刈り入れをする人たちの後について麦畑の間で落ち穂を拾い集めさせてくださ、朝から今までずっと立ち通して働いていると。こういうふうにですね、この落ち穂を拾うということがですね、非常に大きなことにつながって、こういう弱者への配慮というこの旧約聖書にある言葉ですね。で、この下の段、11節。ボアズがですね、言った。主人が亡くなった後も姑に尽くしたこのこと、両親と生まれ故郷を捨てて全く身も知らぬ国に来た。何もかも聞いた。だから主があなたの行いに豊かに、報いるように、イスラエル君がその三つ葉のもとに逃れてきた自分を報いるように、こういうこっからルツ主婦されて、その後ダビデが生まれていくというですね、非常に重要なことにつながった。その重要なことにつながる、こういう制度がなかったらルツへの生きていけなかった。だからこのレビキとかそういうイプシメイって繰り返し書かれているですね、弱者のための配慮っていう、そのわずかな小さな一線からずっとつながって、後のダビデ、それからさらにはその延長上としてイエスが生まれるという非常に大きなことにつながったんだということなんです。こういうふうなことはですね、聖書の全体を俯瞰するしないと全くわからないことなんですね。新明記と旧約の一部のですね、非常に読みづらいような箇所ばかりが頭に残って、旧約聖書以上の細かな配慮ということが全くわからないままになるわけです。こういうふうにいかにですね、こういう小さきものへの配慮っていうのは重要なかっていうことを、この落ち穂拾いとルツ記のこの記事は表そうとしているわけです。で、それをまさにイエス様がですね、失われた羊、今苦しんでるもの、悩んでるもの、健やかなものって、元気そうに悩んで苦しんでしてないと、そういう人はほっといてもいいんだというわけです。そこに行きなさいと。イエス様ご自身がその迷える羊、苦しみない、もう死にたいと、何らかのいろんな自由で、そういうところにまず行けと言ったのは、こういった精神の延長上完全な姿であったということです。はい、それでは今日はそこまでにしてみます。